さて今日は第2月曜日、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いつもこの最初の部分をご紹介しながら、後から、あ、小さな悩みだったんだとかよくある悩みだったんだと思いますけども、なかなか子育て真っ最中、特にお一人目さんをね育ててらっしゃるとそうはいかないです ね、
ですね。
だから小さい間に、小さいと言いますか、ご自分が今気になってらっしゃること、いつでもご相談ください。さて今日は、年長組になられた6歳の女の子さんのお話です。家では大きな声で元気におしゃべりをして、4つ上の兄ともよく口喧嘩をしています。元気なお嬢ちゃん、はい、しかし内弁慶なので人前で発表するのは大の苦手。ピアノの発表会も逃げてばかりで参加せず、スイミングもかなり早いタイムで泳ぐので、コーチから特別コースを勧められましたが絶対に嫌だと言います。ただ泳ぐことは好きなようで、普通コースでお友達がやめても続けています。親としてはチャレンジして自信をつけてほしいんですが、という、これもよく聞く悩みの一つですね。
そうですね、まあ、親はこう育ってほしい、こんな子になってほしいという、はい、あの決して悪いことではなくて、理想を持って、はい、またのど希望を持って子育てしている中 で、ね、やっぱりいろいろとあれって思うところが気になる要素になってくるんだとは思うんです。
こうやって第三者的に紹介すると、うん、あ、早いタイムでまた特別コースに行ったら、うん、ぐんとね、池江理香子さんのように伸びるかもしれないと思いますもんね、はい、
そうですね。ただね、あのうち弁慶っていうのは、うん、決して悪いことではないということなんですね。
そうなんですね、
うん、あのうち弁慶であるということは、うん、外と内とがこう見極めができてるというか、はい、外他人と親っていうのがちゃんとこう分かっているからこそ、はい、あのそういう変化がある。それまた家で安心して自分が自分らしく、その家で出している姿はそのお子さんの姿だと思うんですけれども、はいはい、その子らしくいれる環境があるということなのでね、ここはあの家庭の中での平和がそこにはあるんだなというふうに、はい、あの捉えられた方がいいと思うんですね。
ということはこのお家の保護者の皆さんも、うん、私の家庭は居心地がいいんだと、
そうです、
思っていいわけです ね、
そうですね。
お子さんが内弁慶で困ったわじゃなくて、
はい、
あら、うちの家庭は居心地がいいのよと、
そうです、ね、親子関係が良好だということで、ね、自信を持っていただけたらいいことではないかなとは思うんですけれども、ただの内弁慶、今回テーマ内弁慶なの で、 で、ね、内弁慶っていうのはどういうことで起こるのかな、はい、ということを少しお話しさせて、
ぜひぜひお願いします、
いただいた方がいいかなと思います。あの内弁慶というのはですね、いろんな要因があるっていうことですね、はい、あのもちろんあの一概に大丈夫ですよと言えないところもあるかもしれないです、はい、一応今回はその一般的なお話としてさせていただくんですけれども、はい、あのまずね、依然的要素、気質っていうんですか、
はい、
遺伝っていうのがねあると思うんですね。でお父さんお母さんなんかもね、自分の子供の頃をふっとこう思い出されると、もしかしたらご自身も内弁慶だったかもしれないんですね。
引き継ぐんですね
遺伝的要素があの割とあるっていうのは言われてて、だからあの自分がそこの部分をね、もし内弁慶であったらの外でなんこうものがこう何でも言えないとか活発にできなかった自分を思った時に、うん、せめて子供はっていうふうに返す時があるんですよ、
はい、ありますね、それはね私ができなかったから、はい、せめてこの子はと、はい、
そうですね、自分の憧れではないんですけども、こういうふうになってほしいなっていうふうに思ってしまうところがあるんです。でまたもう一つ、一つはこう年齢ですね。
あの
年齢、まだまだね、はい、小さい時って、やはりそのお母さんお父さんのもう場面っていうか、その場所が変わったらやっぱ不安になりますよね、
そうですね、う
ん、だからそこら辺のところ年齢もある、
はい、
また環境なんかも、あのその自分が経験してきた環境ですね、
はい、
環境なんかもやっぱり大きく影響してくるかなと思うんですね。例えばあの外でお友達と喧嘩をしてわーっと嫌な思いをした、そうするとね、もうあの友達には何も言いたく、喧嘩が嫌だから
あの
もう何も言いたくないって思ったり、
はい、
またあの先生に 注意を受けてすごく叱られて嫌な思いをした。もうそうすると嫌な思いはしたくない、いい子でいいよとか、もう目立たないようにいいよとかなりますよね。でまたあの自分がしたことに対して失敗をして笑われたっていう経験があるとね、また目立ちたくないって気持ちになりますよね。
そうですね、なるほどね。
だからいろんな要素がそこにはあって内弁慶になっていってる。ただその外で嫌なことがあった、そういうお子さんっていうのはどうしても外で我慢してることが多いですよね、
はい、
そうすると家帰ってきた時にいっぱいわーっと話したかったり、
はい、
いっぱいこうあの自分を表現してみたかったりっていうところがあるんですね。
発散するわけですね、安心した場所で。
だからいろんな要素を考えながらね、お家の方お子さんとあの関わりを持って持たれると、そこら辺のところはまた改善していけるかなと思うんですね。基本的にはあのあまりそのこと自体を深刻に内弁慶という部分をですね、はい、深刻に捉える必要はないかなと思います、はいはい、これから成長過程においていろんな経験を積む中で急にこう大きく変化をするということはあるんですね、
はい、
だから今のこの現状をもってこの子の人生このまま行くかというとそうではないんだ、
うん、あ、そうなんですね、
ということですよね。まあ、自分のことで申し訳ないんですけど、私自身もよく親に内弁慶って言われました。
よくじゃあ耳にされた言葉ですか。
はい、よく言われました。
あ、それってなんか逆に刷り込みになりませんか。
そうですね、あの内弁慶があのその当時はあの私も内弁慶なんだっていうふうに自分の中でそれ、うん、それで多分悪い意味で親は言ったわけではなかったんだろうなって思うんですね、うんうん、だから、はい、そこを乗り越えできるのかなっていうふうに思うんですね。だから内弁慶が悪いことっていうイメージをつくようなあの言葉がけはやめられた方がいいと思います。それからレッテルを貼るっていうんですか、
はい、
内弁慶のレッテルを貼られるとおっしゃった通り、はい、私は内弁慶でダメなんだっていうふうになっちゃうんで、だからそこだけを、はい、気をつけられたらいいかなと思います、ね、
そうなんですね。親御さんとしてじゃあ声掛けがなかなかあのマイナスの言葉は言わない方がいいということですね。
そうですね、あの、うん、内弁慶を克服するって言ったらおかしいですけど、あの強制する必要はないと思います、
はい、
そんなに深刻に考えることでもないし、例えばあの外行って自分の意見が言えない子に、あんた行ってきなさいってちゃんと言いなさいって言われたら辛いですよね。
辛いですね、
だからそこら辺のところをね、この子の性格なんでこれが言えなかったとしても自分が親がどうそれをサポートしてあげるか、聞いてあげるっていうことですね、認めてあげるっていうことですね、
は
いはい、でまた自分が取れる行動を親が承認してあげるっていうんでしょうか、認めてあげる。
そうするとこのお子さんの場合、例えばピアノの発表会、はい、逃げてばかりという、はい、これはじゃあ無理やりに、はい、あのもうできるようになったんだから今度ぐらいは行ったらってみんながあの応援に行くよってあまり言わない方が親側からは。
そうですね、出ろ出ろって言うんではなくって、はいはい、それよりも自信をつけてあげる言葉がけが必要かと思いますね、
はい、
一曲した時にわあ素敵な曲ねとか上手に弾けるようになったねって、うん、楽しそうだねっていうふうにその子がピアノを弾くことが楽しい面白い、はいっていうふうに認識自信をつけていくことで、うん、その子はあ多分これから人もいろんな人にも見てもらいたいとか、舞台に立って自分の家族お父さんお母さんに見てもらいたいとかっていう気持ちの変化が起こってくるかと思います。どこかで、はい、自信をつけてあげること、褒める、はい、褒めて自信をつけてあげることが大事かなと思いますね、
そしたらもう一つここに出てるのが例えばスイミング、
はい、
かなり早いタイムだと、
はい
ね、それでコーチから特別コースを進められてるっていうことですけども、はい、じゃあここでもし声をかけられたら頑張って上のコースに行きなさいじゃなくて、うん、早いタイムねっていうそのものを褒めてあげればいいですか、
う
ん、
そうですね、あのあまり結果を褒めるのではなくって、
はい、
頑張ってる、よくお友達も辞めたのに あなたは偉いね、よく続けてるねっていうふうにその 結果どうこうではない、そこの経過をですねしっかり認めてあげることが大事かなと思いますね、
結果をじゃあ言ってしまうと、さっきちょっとおっしゃった、失敗することを怖がってしまう。
そうですね、結果はいい時もあれば悪い時もあるわけですね、でも経過、そこに結果はどうあれ、あなたが頑張ってきたことはお父さんもお母さんもみんな知ってるよって、すごいなって思ってるよっていうところを伝えてあげる。その中でお子さん自身がまだその結果にこだわってる年齢ではないんだっていうことですよね。
小さいですからね、
でまたそのタイムがどんどん良くなっていく、結果が出てきたらお子さん自身が感じることではないかな。
そっかそっか、なるほどね。なかなかうち弁慶っていうのが、そのお家がとっても親子関係もよくできてて、居心地がいいっていうことを一つちょっといただいただけでも、ホッとされるんじゃないでしょうか、じゃあちょっと一曲お送りして、まだまだ後半伺ってまいります、さて今日は第2月曜日ということで、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は年長組になった6歳の女の子さん、4歳上のお兄ちゃんともよく口喧嘩をするけれど内弁慶なんですという、スイミングもかなり早いタイムだけれども特別コース進められても絶対に嫌だと、ピアノの発表会も逃げてばかりという、そういうお子さんにの絵の、声掛けなどもついてお話をいただきましたが、じゃあちょっとここでまとめていただけますか。
そうですね、内弁慶っていう、言われてるおとなしいお子さん、
外でおとなしいお子さんですね。
そうですね、そのお子さんのおとなしい内弁慶さん、それは決して悪いことではなくて決して短所ではないということですよね。
はい、特徴の一つだけども、
そうです、気質っていう一つ の、生まれ持ったものであるかもしれないけれども、決してそれを否定されるものではない、ということなんですね。そこを踏まえた上で、保護者のお母さんお父さんたちが自信をつけてあげるようにちゃんサポートしてあげることが、その子の成長につながっていくんじゃないかなと思うんですね。
親御さんがこう今回親としてはチャレンジして自信をつけてほしいという、こう結びの言葉だったんですが、それにはどういう声掛けがいいんでしょうね。
そうですね、チャレンジっていうのも、お子さん自身が思う気持ちがどこまで育つかっていうところなんですよね、お子さんは今の現状でも実は満足されてるのかもしれないし、逆かもしれない。そこら辺のところをしっかりお母さんたちが見分けて、それをしなければダメたわけではないということですね、チャレンジしてもしなくてもあなたはあなた、それでいいんだよっていう待つ姿勢っていうんでしょうか、そういうところがこう大事かなって思いますね。
子育ては待ってばかりです、
これをしなければダメになるとかダメな子っていうイメージを持たさないことが一番の秘訣かなって思いますね。
じゃあ前半でもお話しいただいたように、できるところを褒めるという、特に結果ではなくてプロセス、一生懸命頑張ってたねとかっていう、
そうですね、でお母さん自身がこうできることっていうのは、いろんなところに一緒に連れて行ってあげて、いろんな方と関わりを持たせてあげる、経験を積んでいくっていうのは、お子さん一人に行っておいでっていうのではなくて、新しいところを一緒に経験をしていく、またお母さんがお母さんのお友達と人間関係楽しそうに喋ってる姿を見せてあげる、それも人間お友達との関わりの中で、そういうふうに楽しいお友達になると楽しい時間があるんだなっていうことも分かってくるわけなので、そういうところで認めてあげて待ってあげていただけたらなと思うんですね。絶対に変化はしてくるもの、経験を積む中で変化はしていくものなので、そこら辺のところをお母さんがしっかりと、あなたはそれでいいんだよっていうところを見てあげられたらいいんじゃないかなって思いますね、
じゃあお子さんが成長していく中で自信を自然につけていったら、得意なところでは前に出る可能性も十分にあるということですね。
そうですね、褒めて自信をつけてあげてほしいと思います。
わかりました、ありがとうございました。それでは後半、駅前子育て交流広場のお話いつもいただいてますので、お願いします。
はい、 今回ですね、はい、講座の方の募集のお知らせの方をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。5月26日、はい、こちら、10時半からなんですけども、はい、子育て講座でトレーニングについてお話を、はい、いつも相談駅前相談員の保健師さんの方が講師となって、この講座を毎年ですね、その、相談員の講座っていうのを年1回ずつ、はい、それぞれの講師、相談員さんが講師
になって専門の方がいらっしゃって、はい、でなおかつその方が1年に1度は講座をしてくださる、はい、
そうですか、はい、今回5月26日はトイレトレーニングというテーマでさせていただきます、はい。それと、5月15日の日曜日はイクメン向上委員会、はい、こちらの方まだ余裕がありますの で、
そうですか、
ご参加お子さんと一緒にご参加いただけたら、はい、見守りの方をさせていただきます。
いつもはじゃあ割とお母さんと来られる方が多いけれども、はい、イクメンという方はお父さんということですね、
はい、もちろんお父さんお母さんお二人の参加も大丈夫です。
そうなんですね、はい、はい、わかりました。
ご家族でご参加ください、はい。6月1日、はい、こちらは、わらべ歌ベビーマッサージ体験版、はい、こちらをさせていただくんですけども、非常に人気の高い講座なの で、ね、毎回ですね、抽選の方させていただいております、はい、できるだけ初めての方を優先とはさせていただきたいと思うんですけれども、はい、応募していただけたらなというふうに思います。
はい、わかりました。じゃあこのまだございますか。
駅前の方は、
はい、駅前は、はい、この講座すべて申し込み制ですよね。確かね、
そうです、
はいはい、どちらに申し込めばいいでしょうか、
はい、駅前子育て交流広場電話番号です、はい、079-556-5230、
はい、もう一度お願いします、はい、
079-556-5230 です。
はい、お電話はいつ受け付けていただけますか。はい、
開所日が日曜、はいはい、火曜、はい、水曜、木曜の4日間、はいはい、時間の方が10時から5時半までとなっておりますので、はい、その時間内にご連絡いただけたらと思います、
は
い、
駅前交流広場のキッピンモールの6階ですよね。
はい、はい、そうです、
はいはい、ということでオープンがちょうど10時からですからね、はい、分かりました。日曜日と火水木この4日間ということです、はいはい。その他のお知らせございましたら、
はい、こちらはこのフラワータウンですね、横のビルの、はい、の方で、させていただきます。あ、ごめんなさい、遊びの広場ですね、
はい、遊びの広場、
はい、はい、こちらボール遊びの方を、うん、はい、させていただき、5月17日の火曜日です、はい、10時から11時、はい、就学前のお子さん親子3組、
あ、はい
はい、予約優先で、ボール遊びをその4階の方ですね、開放させていただきますので、はい、遊びに保育士の方が遊びの誘導させていただいておりますので、はい、保育士による絵本の読み聞かせ手遊びなんかもありますので、はい、ぜひご参加ください。
例えばどういうことをされるんですか、
はい、今回はですね、まあ、ミニ教室的なミニ幼稚園的な感じにはなるんですけれども、はい、先生と一緒に親子で遊んでいただこうということで、読み聞かせをしたり、手遊びをしたりお歌を歌ったり、
あ、
その今回のテーマとしてはボール遊び、ボールで遊ぼうというテーマでボール遊びをさせていただく予定です。
ということは先ほどの今日のご相談のようにちょっと内弁慶かなと思われていらっしゃる方、はい、こういう場所を上手に活用されたら、はい、外も楽しいことがある、
はい、
で同じ年齢のお友達同士でおしゃべりすることもできる、はい、っていうことになりそうですね。
そうですね、幼稚園行かれる前また保育園入られる前に親子さんで一緒に、そういうところを経験されるのはいい経験になるかと思います、
でその時に気をつけなきゃいけないのがせっかく来たから行ってらっしゃいとか、
あ、それはダメ
です重たいお尻を後ろから押してしまいがちですけどもそれはしないで、
それはね、絶対なさらない方がいいかと思いますそこにいて見るだけでも楽しい出る子どもさんがいるので、
はい
はい、楽しかったねというところで、帰られたの2回目3回目になっていくと自分からもう足が出すようになってこられますので、
はい、子どもさんは楽しいことはもう空気感で分かりますからね、はい、だから自信がついたら自然に入っていく、はい、ということですね、うん、
だから無理じはしない、その子のペースに合わせていただけたらなと思います、
無理じね、これがね、はい、なかなか親御さんの思いとお子さんの リズムが違いがちなので、はい、今日も待ちましょうとおっしゃった。
そうですね、ただね、過干渉と過保護は、過保護と過干渉っていうのはちょっと良くないので、はい、適度に励ましてあげたり、適度に声かけたり、何でもかんでもお母さんがやっちゃうっていうのは、はいはい、子どもさん の社会デビューのきっかけを失ってる場合もあるということです。
その場合も保育士さんがいらっしゃるので、お話ね、はい、いろいろと相談も、はい、
そうですね、
さりげなくすることもできますよね、はいはい、ぜひ皆さんよかったらこの遊びの広場、申し込みがいるんですか？
予約優先ということなので、そうなんですか、はい、
じゃあどちらにお電話すればいいでしょう？
ミルク事務局の方ですね。
お願いします。
079-565-4313、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-565-4313にお願いいたします、
はい、時間と曜日を教えてください。
は
い、
こちらの方ですね、事務局の方は、9時から5時まで、
はい
はい、受付をさせていただいております。
月曜日から金曜日で大丈夫ですか？
はい、月曜日から金曜日です。
はい、わかりました。遊びの広場、お隣のビルになります。
サンフラワービル
ですね、はい、この4階ですか？はい、わかりました。ぜひ皆さん、いろんな形でお母さんもお子さんも一緒に体験なさってみてください。いつも第2月曜日には子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。今日も内弁慶のお話をご紹介いただきました。この内容をまた明日までにはアーカイブ、ハニー FM のウェブラジオでお聞きいただくこともできます。それから毎月一度お便り作ってくださってる、はい、ミルクっ子
通信、
ね、はい、ミルクっ子通信、はい、こちらの方にも文字としてもいつも書いてくださってますので、はい、これもぜひご覧いただきたいと思います。はい、出来上がりましたらスタジオ前に置いておりますので、どうぞご自由にお持ち帰りください。小泉先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。